守谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。守谷銘仙の心の日めくりの時間です。古典会場の真ん前、北与野駅前の緑の並木道です。その緑の並木道を背景にして、高い天井から大きなタペストリーを吊るしてみました。幅 1.5メートル、長さ2メートルの麻の布に大きく花火、夏雲、下駄の音と書いて、その白いタペストリーの向こう側、初夏の光に揺れて木々の緑が日に日に濃くなっていきます。遅れていた初夏の訪れです。テレビではさくらんぼの収穫の話題が報道されていました。子供たちが口いっぱいに真っ赤なさくらんぼを頬張って笑顔いっぱいでした。春過ぎて夏気にけらし白たえの衣を干す町、天の家具山ですね。さあ、今日も心の日めくり、ご一緒にめくっていただいて、元気にスタートしましょうか。今週の言葉です。いつも思っている。いつも思っている。来週の日曜日、今度は父の日ですね。皆さん、どんな父の日お迎えでしょうか。私の場合、父が亡くなってもう丸14年になります。父との思い出は今も強く熱く、胸の内にも体の中にも残っていて、いつの時も父はそのまま同票で道しるべです。その父のことを書いたエッセイがあります。思い出とともに読ませていただこうかと思います。父のこと。父はビルマ・インパール作戦の数少ない生存者の一人で、私は寝物語に父の戦争体験を聞きながら育った。幼い日、父はお風呂の中で肩や背中に受けた銃弾の傷跡を見せてくれた。銃弾はまだ3個も体の中に入ったままだよ。私は息をのんだ。毎夜のように聞いていた戦争の話は、急に生々しく幼い私に近づいてきた。見るとその傷跡は少しへこんで、周りの皮を引っ張るようにして白く乾いているように見えた。そっと手を触れてみると、温まっているはずの父の体なのに、その部分だけは妙にひんやりと感じて、もう40年以上も前のことなのに、いまだにその感触が私の指先に残っているような気がする。父の体にはもう一つ戦争の傷跡があった。マラリアだった。野戦病院で治療は受けたものの、その病原菌は戦後も父の体の中で生き続け、再発を繰り返し、父の体を蝕み続けていた。病床で父が、もう一度マンゴーを食べてみたいと言ったとき、私は父の青春を思った。激痛と戦いながらのわずかな眠りの中で、父は今、ビルモな地にいるのだろうか。 願わくば戦火を逃れ戦友たちと談笑している夢であってほしいと苦しそうな寝顔の横で思った。その直後父は旅立っていった。何年かぶりの大雪の晩だった。私の平和を願う原点は戦争の後遺症と向き合い生きる父の真摯な姿だった。はい、子煩悩な父でした。生活の真ん中にいつも母や私たち三人の子供たちを置いてくれていました。父の膝に抱かれて、また背中と背中を合わせて人としての在り方を教えられていたように思います。いつも足元を照らしてくれていた父、背中を黙って押してくれていた父、そして書の道を開いてくれた父です。父を思い、ふるさとを思うとき、祭り囃子が聞こえます。父の横笛が聞こえます。大丈夫、私は私を生きています。相変わらず慌てんぼでつまずいてばかりですけど、それから迷ってばかりですけど、大丈夫、ちゃんと父さんの声聞こえています。私は私を探して生きています。はい、今週の言葉もう一度繰り返してみます。いつも思っている。それでは今日の一曲目です。お聴きください。モーツァルト交響曲第41番破調調第一楽章より。以前からご紹介をさせていただいていましたが、 野口五の会の皆さんとの創作書道の会、やっと実現をしました。食物アレルギー、疾患、障害を持たれた子どもさんをお持ちのご家族のグループ野口五の会の若いお母さんたちと初めてお会いしたのは3月のことでした。困難や不安に負けずにつながり合って励まし合って生きていきたいと、子どもたちと育ち合っていきたいと、その一つとして自分のための書を書いてみたいとお声をかけていただいたのがきっかけでした。打ち合わせを重ねて、そして先週野口五の会の皆さんとの創作書道の会、実現ができました。12人のお母さんと10人の2歳から3歳のお子さん、おばあさま、そして私、24名の親子書道の会です。東大宮のコミュニティセンター、真新しい畳の間を借り切っての出発です。お母さんのお膝の上で初めての墨を吸って、初めての筆を持って、初めての半紙に向かいます。みんな興味津々です。そして課題はお母さんとお子さんと2人で1枚の半紙に向かって、そのお子さんの名前の中の一文字を書くことです。子供さんとお母さんと2人で手を重ね合って書く子供さんの名前の一文字、名前に託された希望や夢や願いや愛情やこれからの決意や、みんなそこに詰め込んで、筆は子供さんに託して、お母さんはその子供さんの手を支えて書いてみようという提案をさせていただきました。さあ、どんなことになりますか。鉛筆でもクレヨンでもない、初めて持つお筆に自分が刷った墨を含ませて、子供さんたち自由自在に筆を動かしていきます。思いがけない黒くて太い線の出現にみんなびっくり、とても楽しそうです。お母さんたちも夢中になって、最後には子供さんの手形を押したり、お花を描いたり、それはそれは楽しい記念品が出来上がりました。すぐに感想をお寄せいただきました。お母さんたちの声、ご紹介してみます。まずは小菅さんからのメールです。小学生の時書道を習っていましたが、紙に向かう意識が全く違いました。上手に書くのではなく、無心になくて筆を動かす感じでした。筆使いも何も知らない娘が気ままに書いているのが素敵でした。字というよりは絵のようにも捉えられて、字の持つ意味と全体の雰囲気からいろいろなことが感じ取ることができました。楽しいひとときでした。小菅由美さんからでした。それからリーダーの野上さんからもいただきました。準備や打ち合わせを重ねてきて、今日無事に終わったことをほっとしています。皆さんの協力があってこそです。先生がとても楽しそうに皆さんを引き出してくださったので、お子さんも含めお母さんもとても夢中に書いていましたよね。うちの息子はすっかり筆と墨とに夢中になっていて、ママはやらないで自分だけでやると、私との共同というより息子だけの素晴らしい作品ができました。息子の名前の漢字を教えてきたわけではないのに、 皆さんと一緒に書いて、世界で一つだけの息子の素晴らしい作品となりました。家に帰ってきてからも色紙を見て、書いたことを自信にして喜んでいました。今息子は寝ていますが、私は飾ってある色紙を見ながら、息子の持つ素晴らしい感性に感動をしています。そして温かな満足感にあふれた気持ちになっています。今日の回は私ではなく2歳の息子が主役でした。いつも打ち合わせや自分の用事に付き合ってもらって我慢をしている息子にとって、今日の海の書は今の私と息子の心とそのままのようです。お母さんと子供と二人で書かれた方、子供中心に書かれた方、お母さんが一番楽しめた方などそれぞれだったと思いますが、今のこの瞬間を、かけがえのない時間をありがとうございました。野上香織より、というふうになっています。嬉しいファックスメールです。友育ちですね。これからが楽しみです。はい、それでは続けて音楽を聴きください。ポール・モリアでマイ・ライフ・ショパンです。70歳を迎えて、古希を記念して、人生は素晴らしいという言葉を書いてほしいと頼まれていました。3月の初旬、初めてお会いしたさいたま市中央区にお住まいの阿部さんからです。とてもお元気で、はつらつとしていらして、屈託なく笑われて、大きな声でお話をされて、その阿部さんのおっしゃる人生ってどんななんだろうと、しばらく宿題にさせていただいていました。 何回かお会いするうちに安倍さんの言葉の向こうが感じられて、先日やっとお届けをさせていただきました。その翌日のことです。安倍さん、昭和63年1月11日付の朝日新聞をお持ちになって、個展会場に来てくださいました。そこには、若くしてご主人を亡くされて以来、新聞配達をされて生活を支えられてきたという安倍さんの投稿記事が載っていました。安倍さんのご了解をいただいてご紹介をさせていただきます。新聞配達に生きる上落合安倍孝子さん。新聞配達を始めてから18年目の冬が訪れました。私にとって四季を通じて一番怖い季節です。石標の上をバイクのハンドルを握って走る時の恐怖感。たまらなくなって泣けてくる。だが生きるために働かなければなりません。風雪よりも自然の強さよりも自分の忍耐力をしっかり持っていなければこの職業は務まりません。午前1時40分に起床、同2時には職場に着く。配達時間はおよそ3時間ばかり。午前6時にはゆっくりと帰宅する。雪の降らない以外は気分最高で、私のために朝が来るような気分になります。この18年間家庭と職場を両立させて有意義な日々を送っています。11年前に主人と力を合わせてマイホームを求めました。住宅ローンに追い回されていましたが、人間が人間らしく生きるため、子供たちも小さい時から外で働く母親の姿を見つめているし、父が夕食の支度をして子供たちに食べさせてくれる。そんな両親の後ろ姿を見て、二人の子供たちは学習面よりも行動的な人間性のある子供に成長しました。夫との信頼感は強く、この上もない素晴らしい愛に包まれて、喜びの隠せない毎日でした。一つの夢が達成して働くことに生きがいを感じていたものです。ところが住宅ローン完済の1年後、昭和58年7月1日に夫は脳卒中でこの世を去りました。まだ44歳の若さだというのに、長男が高1、長女が中2の時です。幸福の絶頂から突然の不幸に見舞われて、涙涙で明け暮れる毎日でした。結婚生活18年でした。夫は夫婦が力を合わせて子供たちを育て見守りながら、一つの目的に向かって一生懸命生きてきた人生の素晴らしさを唯一の財産として残してくれました。私はその影を抱いて新聞業一筋に働いています。読者は悩んでいる時には力強く頑張るのよと励ましてくれました。この世は自分一人では生きられない、大勢の人たちから大きな愛をいただいてきました。この新聞業だけが何よりの心の支えでしたから、子供の成長だけを願って働き続けてきた私ももう48歳、その誕生日に職場の友達が盛大に祝ってくれました。生まれて初めての花束、こんなに幸せで申し訳ない、ありがとうありがとう、感無量の誕生日でした。温かい心の友人に恵まれて、今日もまた元気よく新聞配達に頑張っている私です。 私の進む道はこの道しか他にありません。はい、昭和63年1月11日の新聞です。当時48歳だった安倍さんの投稿された記事でした。その安倍さん、70歳の古希を迎えられました。一生懸命生きること、その人生の素晴らしさを伝え残してくださったご主人への感謝、そして自分への40年に及ぶ新聞配達人生を振り返って、今心に刻まれた言葉は、人生は素晴らしいだったのですね。安倍さんの生きてこられた人生の重みに、私はどれだけ近づかさせていただくことができたのでしょうか。真っ白なパネルに仕立てた人生は素晴らしいの書、安倍さん大切に抱えてくださって、私こそ心からの感謝です。安倍さん、これからもますます素敵な納得の人生切り開かれますように。本日も森谷銘仙の心の日めくり、お聞きいただきましてありがとうございました。今週の言葉、もう一度繰り返してみます。いつも思っている、いつも思っているです。はい、最後になりますが、今月30日まで北与野駅前の埼玉トヨペットハートネットワッフルにて個展開催中です。お立ち寄りをいただけましたら嬉しく存じます。また番組へのメール、ファックスもお待ちしています。ファックスです。0488347783。メールアドレスです。mail@redsweb.com です。はい、今日も明日への扉、新しい一日が開きますように。森谷銘仙でした。